オロロのいる村。このコーナーでは山の分校を舞台に教師と児童、住民たちとの交流を描いたアスナロ書房発行、遠藤和子著、オロロのいる村からご紹介します。お産のために休まれる先生の代わりに、つぐみ先生は小矢部川の源、野坂分校へやってきました。そこには0年生から5年生までの6人の子どもたちと男先生がいました。ある放課後、つぐみ先生はオロロの大群に襲われ高い熱を出しました。6日後にやっと学校に出られるようになりました。来る日も来る日もオロロが飛び回っていました。村のどの家もオロロが出る頃になるときっちり戸を閉め切っていました。オロロは夜明けや夕方、黒っぽいものに集まるのですから、それを避ければなんとか被害は免れます。ただ忍者みたいに相手の油断を見澄ますようにして襲ってくるので、気がついた時にはもう囲まれているのです。不思議なことには、せいぜい2メートル近くの高さまで、つまり人間の背丈の間だけをくるくる飛び交います。また人間や動物の吐く息にとても敏感なところから炭酸ガスに集まると言われています。免疫だというおしげばあさんでさえ、白い上着に白っぽいもんぺ姿で、オロロが草むらに潜んでいる朝早くに山へ出かけ、夕方前には降りてきます。体中にぶつかってくるので、うるさくってのう。そう言っては迷い込んできたオロロをパッと叩き落とすのでした。実際オロロはせっかちです。くるくる螺旋状に飛んできては、ついとぶつかったり、くるりと宙返りをしてはついっと攻めてくるのです。土地の木ダムに出かける村の衆は、オロロを運び込まないようにとダムの監督さんに厳しく言い渡されていました。オロロは人の気づかぬうちに着物の隅にくっついていくのです。それが何匹も工事現場に入ると、仕事に大きな差し障りが起こるからです。それで夜明け前に村を出て、オロロが闇の底に潜む頃、村に着くようにしていました。つぐみ先生も日がすっかり暮れて、オロロが潜むのを待って家に帰ることにしました。子供たちは大人たちと反対です。オロロが出ると決まって飛び出していきました。そしてほうきや束にしたよもぎを振り上げながら、オロロオンドロ極楽行けよ、オロロオンドロ成仏しろと口々に叫んだり、オンドロ節を歌ったりしながら叩き落とすのでした。いくら男先生に、無駄なことだ、やめれやめれそう注意されても、何千何万の群れを相手に戦うのです。またつぐみ先生が家に帰るときには、それぞれほうきを握りしめ、あたりに目を光らせながら護衛をしてくれました。オロロが出てから10日経ちました。それまで村の人たちは道でつぐみ先生に出会っても様子を伺う素振りを見せていましたが、だんだん親しさを示してきました。オロロに噛まれんように気をつけられや 会う人ごとに声をかけるのです。中にはオロロに噛まれた時の特効薬をわざわざ持ってきてくれるものもいました。そして夜と触るとつぐみ先生を褒めそやしました。今の女子先生は血ごとるまい。熊が這い回っとるあけび山で昼寝ができるほど度胸が座っとっからな。本当だ、体は小さいが度胸がある。それにさ、若くて美人で野坂の花だ。富山の町ん中からこんな山奥にやってくる先生だ。えらいはずだよ。夏休みはもう目の前に迫っていました。夏休みになるとつぐみ先生は富山に帰っていきました。オロロに噛まれた首や足の腫れは8月に入るとすっかり引いていきました。わずかにちょぼんと赤い斑点が残り、それがオロロに噛まれたことを物語っていました。時々チカリとしたかゆみが走ります。するとオロロの大群に襲われた時の場面と長く尾を引きながら人の後を追っていく場面とが重なり、ブルブルっと身震いをするのでした。そんなことが度重なると、今まで何とも思っていなかったことさえも嫌なものに思われてきました。買い物一つできない山の暮らし、風の向きで流れてくる便所の匂い、オロロと同じように暑い夏の間だけとはいえヘクサンボも嫌なものでした。ムカデのような2センチ余りの虫ですが、それを踏みつぶした時に出る悪臭は吐き気を催すほど鼻を打ちました。それが何匹も部屋の中を我が物顔に這い回るのです。夜中に首筋がむずがゆくなり、夢うつつにつまみつぶして鼻をつく悪臭に飛び起きたことが何度あったか知れません。いつも慌てて台所へ這い出し、手にくっついた匂いを消そうと石鹸でこすり続けたものです。それを思い出すと子供たちの笑顔が消え、山の暮らしが虚しい灰色の世界に思われてきました。時々ポカーッと子供たちの笑顔が浮かびます。七草文教場でのかくれんぼ、親部川での岩名取り、子ウサギたちを抱いたり追っかけたりした楽しい思い出が糸をたぐるように思い出されてきます。それがオロロの場面に来るともう終わりです。オロロの大群がぐんぐん大きな魔物となって襲ってきます。すると胸が締め付けられるようになり、慌てて頭を振り立てました。その頃野坂村では離村問題が持ち上がっていました。土地の木村が全村離村した時にも起こったのですが、一応静まっていました。ところがまた火を吹いたのです。ただでさえ陸の孤島になるかと怯えている村の人たちです。土地の木ダムの建設が進めば進むほどその不安がのしかかってきました。そこへつぐみ先生の噂が出たからたまりません。心の中にくすぶっていた火がパッと燃え上がったのです。荷物をすっぺりと持ってったというじゃないか。どうせ戻る気がないのだよ。おしげばあさんに電熱器やポットを置き土産にしていったそうだよ。どうりでわしにオロロは秋にも出ますかってしつこく聞いたんだな。噂はそれからそれへと広がるばかりでした。この時間はアスナロ書房発行、遠藤和子著、オロロのいる村からご紹介しました。お相手は宮本さとみでした。